ガラテヤ書が開かれていると思います。5章の22と23をご一緒にお読みいただきたいと思いますので、お願いいたします。ガラテヤ書の第5章22と233杯、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。今日はちょっと一番最初に慣れないことをいたしますので、ちょっとお付き合いいただきたいと思います。最初に私がおまじないを唱えますので、笑わないで、そしてじっと聞いていただいて真似をしていただけるときっと役に立つだろうと思いますので、よろしくお願いいたします。こんなおまじないです。アイヨロヘイニと言ってください。カルトじゃありませんから、どうぞ心配しないで。アイヨロヘイニ、神前老舗もうこれ以上繰り返しませんからね、あまりおかしいからやりませんけど、これを覚えてると9つの御霊の美が覚えられます。愛、喜び、平安で寛容と書いてありますが、私はこれは、忍耐と申し訳ありませんが置き換えます。それから親切、善良、善意と書いて善良でもいいと思います。そして真実、柔和、節制、まあ、そういうことで頭を取りまして、アイヨロヘイニ、神前老舗と私は覚えました。昔前にいらっしゃった井川先生がそんなことは大得意でありましたので、ちょっと井川先生の真似をさせていただいております。でもなかなか心をスパッと言える人少ないですよね。ですからこのアイヨロヘイニ、神前老舗と覚えておけば、愛、喜び、平和、タタタと言えますので、まあ今日全て忘れてもこれを覚えていくとすごく役に立ちます。さて今日はこの御霊の実についてお話をしたいと思いますので、その前に皆さんはこの9つの徳目ということを見て何を感じるかということについて、4つ5つの選択肢があります。ご自分でチェックしてみてください。ここにチェックするわけにいけませんので、自分で良いことばっかり書いてあって賛成だけど、なんとなく魅力がないなと思う人、私は相当ここまで到達したと思う人、できていない項目が多くてつらいな、これは永遠の目標であって地上では達成できない、まあ、少しずつ努力しようと思う人、その他、今日は皆さんに後で回答用紙を配りませんので一人一人が答えてください。もう少し細かくいきましょう。ここの9つ、私はどの程度持っているか自己採点してみましょう。よろしいですか。5、十分持っている。4、まあまあ持っている。3、普通。4、やや足らない。5、ものすごく足らない。よろしいですか。一つ一つみんな自分でチェックして、人に見せる必要はありません。愛、喜び、平安、忍耐、ここは忍耐と訳させていただきます。親切、よろしいですか。54321、善意、あるいは善良。その次は真実と私は翻訳したいと思います。真実、信仰の真と実。柔和、節制、それを足して合計するような必要はありません。ただ自己採点するとともに、もし暇がありましたら、奥様とご結婚された方はね、付き合わせて、あなたは私をどう思うかということで、 点数を付け合わせてみると大変面白いのではないかと思いますが、今日はこの感想を持ったまま、一体このガラテヤ書の有名な御霊の実に関わることが、この聖書の箇所が言おうとしていることを少し皆さんと共に学んでいきたいと思います。まず第一に、この22節はしかしから始まっているということを止めてください。これに止めてください。何のしかしでしょうか。それはその前の19節と20節の肉の行いは明白であってと書いてありますように、肉の行いということの対象で述べられています。で、肉って一体何だろうか。牛肉屋さんとか豚肉とかそういう肉のことを言ってるんではありません。ガラテヤ書の少なくともこの場所でパウロが肉と言っているのは、神から離れたものとしての人間性のことを言っています。神の影響力、神の感化力というものを除いて考えたところの人間性というふうに定義することができると思います。それが現れてくるものは一体何だろうか。つまり神の影響力というものを度外視したところの人間の現れは一体何だろうか。パウロは非常に厳しい言い方をしています。ここに、不貧困、汚れ、公職、つまり性的な不潔、偶像礼拝、魔術、これは宗教的な、これは間違い、それから敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、これはお互いの間の喧嘩、そしてさらに妬み、酩酊、遊興、でたらめな生活、規律に外れたところの生活で、これはパウロはこのコメントを言っています。これらのものは神の国を相続することはありませんと書いてあります。これは明白な聖書の宣言です。ですから地上で相当いい加減な生活をしながら、よく新聞などにあの人は天国で見守っているでしょうなんてのんびりしたこと書いてありますけど、へえと思うね。これみんな当てはまるような人、不貧困も偶像礼拝も敵意も分派も酩酊も遊興もみんな当てはまる人がどうやって天国にいるんだろうなと私は不思議に思うことがございますが、聖書は明確にこれらのものが神の国を継ぐことはないと書いてある。厳粛な事実です。反対から言うと、この人たちがそのまま天国に行ったら、天国って窮屈な場所ですね。いろんな憎しみを持ったまま天国に行って、天国でまだ続きをやるんだと、喧嘩の続き、恐ろしい世界になっちゃう。天国が天国じゃなくなるんです。天国というのはそういうものはなくなる場所でしょ。ですからパウロはこういったものと反対だよということを対象として述べています。それからもう一つ、これは御霊との親密な歩みの結果であるというのはどこでわかるかと言いますと、16節、これは先週お話をいたしました、御霊によって歩みなさい。18節、御霊によって導かれるなら。25節、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんかと。この御霊の実というのが、御霊と共に歩むということのサンドイッチのようにしてなっているということをぜひ覚えたいと思います。これは私たちの努力の結果ではないということです。あるいは生まれつきあの人は親切だ、生まれつきあの人は寛容だ、生まれつきあの人は自制力が強い弱いということとは一つ関係がない世界のことを語っている。あくまでもこれは御霊の生み出すところの結実である。もっと分かりやすい言葉で言いますならば、御霊の感化というものによって私たちの生まれつきの性質が変えられて このようなものに作り変えられていく、そのリストであるということを覚えたいと思います。ちょうど結婚して20年30年40年50年、本当にお互いが理解し尊敬し合い愛し合うところのカップルというものがなんとなくお互いに似てまいりますでしょ。いや50年経っても絶対に似合いなんていう方もあるかもしれませんけど、まあそれは似ない面というのがありますが、それは仕方がないんですけど、例えば思考とかね、そういうのはどんなに時間経っても変わらないでしょう。コーヒーが好きな奥さんと紅茶が好きなご主人がいて、互いに愛を寄ることはあんまりないかもしれません。朝はパンとトーストという、奥さんと、そして朝は味噌汁でなければならないというご主人とか、毎朝毎朝パンとトーストと味噌汁とご飯と準備するして食べるというところもあるでしょう。けれどもなんとなくやっぱりこの二人で一緒に生活していると、物の考え方、仕草、あるいは顔までこう似てくるということがありますね。それと同じように私たちがこの御霊によって歩んでいく、御霊と共に近しく歩んでいくという結果によって、私たちが御霊が持っておられるところの素晴らしい性質の感化を受けて、気がついてみると努力の結果ではなくて変えられていくということがある。もちろん反対はありませんよ。私たちのように御霊が感化されたことはないでしょう。それはあっては困るんですけれど、ですからどうぞこの先ほど自己テストをしたときに、どうも私の点数悪かったなと思う人、失望しないでください。悪ければ悪いほどいいんです。逆にその分だけ神様が働いてくださる分量が多いという期待を持つことができます。3番目のコメント、この9つの実というのは一体であるということです。この肉の行いということは、もともとの言葉では複数で書いてあります。人間の罪の現れとしていろんなことが出てきますよ。複数で書いてある、行い図と書いてあるんですね。ところがこの御霊の実はフルーツと書いてあるんです。フルーツじゃないんです。フルーツというと、まあいろんな果物がありますね。今日も熱帯地方からいらっしゃった方、どうでしょうか。熱帯ではいろんな種類の果物がありますね。グアバとかマンゴーとかパパイヤとか、まあいろんなものが、キウイ、グレープフルーツ、リンゴ、バナナ、いろんなものがありますでしょう。ここで9つというのは、そういうリンゴ、バナナ、フルーツ、グアバ、マンゴー、パパイヤといういろんな種類がなるというのではないんです。なくて一種類。ちょうど、まあ、聖書では多くイメージとしてブドウの実をイメージしております。皆さんいかがでしょうか。この生産宅のところにもブドウが実ってるんじゃなくて掘ってあります。私は7年教会に来てるけれども、初めて気がついたという方、どうぞお帰りの前にしげしげとこのブドウをご覧になっていただきたいと思います。念のためこのブドウはどっから掘ったものをピタッとボンドかなんかで貼っつけたのではありません。太い大きな木から掘り込んでいってこのブドウを残したんですから、ああそういえばそうだったのか。どうぞしげしげと眺めていただきたい。いくつあるかまで数えてください。いずれにたしましてもこれはブドウの実なのであります。そして、アボット先生の本の中では、これは一体的なものだ、しかも愛というものが基本なんだということで、こんなふうな説明をしています。今日はいろんなところで、このアイヨル兵に神前老舗が出てきますから、皆さん覚えてね。はい、もう集会終わった時にはもうアイヨル兵に神前老舗ピタッとこの9つが頭の中に刷り込まれるぐらいしっかりと覚えてください。この絵が繰り返し出てきます。しつこいぐらい出てきます。まず彼はですね、この9つの実はみんな愛に結びついている。 喜びっていうのは singing love である、愛が歌っていることだ。平安っていうのは resting love、 愛というものが平安に移行っているんだ。忍耐というのは enduring love、耐えるところの愛だ。それから親切というのは分かち与える、 sharing のラブである。そして、善良あるいは善意というものは、愛というものがその働きを全うする正直さあるいは完全さを意味するんだ。それから真実というのは愛の習慣のこと。それからニューアというのは愛のタッチである。そして、節制というのが愛がその働きを完全に働かせるものだというふうにして説明をしています。つまり愛というものがいろいろ形を変えて出てくるのが九つの実だ。これも大変面白い説明の仕方です。もう一つ、4番目、愛はとても麗しい処世術であるということです。この23節の後半に、このようなものを禁ずる律法はありませんと否定的に書いてあります。こういうものを持ったからといって、そんなものを持っちゃいかんということを誰も言えないでしょうって言ってるんですけれども、パウロが本当は言いたいのは、誰も文句は言えないということを言いたいんじゃなくて、本当はこれは持ったら素晴らしいですよ、もうみんなが食べたくなるような素晴らしいものです。あの貧相な、あのこうチバチバっとなってるようなね、あの痩せ細ったブドウではなくて、なんというんでしょうか、今は分かりませんが、巨峰ですかね。皆さんなんとなくよだれが出てきません？この巨峰がゴワッゴワッゴワッとこうなってるような、そういう大きなものなんです。かぐわしいものなんです。で、その愛について、これはあのサムエル・チャドイックという人を今度は引用したいと思います。彼が聖霊経験の豊かさという本の中で短いコメントをしています。愛とは自らを捨てるところの全ての感情にあふれているところの様、自らを捨てて他を益するところの愛情、あふれている様である。これは反対語としては憎しみの反対ですね。喜びとは晴れやかな精神、快活な気質。わかります？なんとなく落ち込んだような気持ちではなくて、晴れやかな精神、快活な気質。平安とは穏やかな心と落ち着いた物腰。ちょっと物腰っていうところが、ね、引っかかるかもしれません。なかなか慣れない。反対に思い煩い。忍耐とは腹立たしさを感じずにはいられないような環境や悩みの下でもなお失われない強さ。これが忍耐だと言っています。短期の反対です。親切とは思いやりに満ちた洞察と機転に富んだ助けの手のことだ。いい説明だなと思います。自分のことばっかり考えるんじゃなくて、他のことを思いやりに満ちた洞察と機転に富んだ助けの手。その反対が意地悪ですね。善良あるいは善意、物事をいつでも寛大に判断したり、おおらかに温かく見ようとする心。もう人の目を見ただけで、あいつ私のこと悪く思ってるじゃないかなってこうピーンと感じるようなね、これ善良の反対。善良というのは全ての人が私のことを助けてくださるに違いないということを少しおめでたいぐらいに感じる。皆さん、おめでたいっていうところが大事なんですよ。おめでたくて損する人はたくさんいるけれどもね、経済の世界では。でも福音の世界ではおめでたすぎるぐらいのがちょうど私はいいと思います。いつでも人の悪意を意地悪く想定しながら、騙されまい、やっつけられまい、やられたらやり返すっていうような気持ちでいるよりはよっぽどいいんじゃないでしょうか。邪悪の反対です。真実のこれですね、ピスティスという言葉なんですが、 真実誠実ということはいろいろと訳されていますけれども、これは信じより頼む気質のことと私は理解しています。どんな事情の中でも誠実であり信頼できる姿勢、疑いの反対、乳は他の人が喜ぶことができるなら自分の利己的な思いを放棄しようというへりくだりのこととチャドウィックさんは説明しています。皆さん覚えなくても結構です。あ、そういうんだな、その程度で結構です。暴虐の反対、動物でもそういうのがありますね。スワヒリ語では乳和のことをポレって言うんです。ポレ、いい言葉なんですよ。ポレ、あの人はポレだね、なんとなく当たりが柔らかいね。それから反対にね、ちょっと近づくとガッと噛みつくの、カリって言うんです。で、犬の中にもポレの犬とカリの犬がいる、ね、近づいていってこう撫でるとゴロゴロゴロゴロっていう犬と、ちょっと触り方悪いとグッと噛みつく、ね、怖いやつと二通りあります。私たちどっちでしょう。乳は節制、これらの品性の最終的な完成と印となる全てのことに関する自制心、国旗心で、何か ある時期の神学にはガラテア自制団というのがあったそうです。そして絶対にメタボにならないようにご飯をちゃんと節制して、みんな腹が出ないように頑張ったの。ガラテア自制団というのがあったそうです。ちょっと頑張りすぎじゃないかなと思うんです。この自制節制というのは御霊の実なんですよね。よろしいですか。自制して頑張って良いクリスチャンになろうじゃないんです。御霊と共に歩んでいるとその節制が身につくというんです。どうか皆さん今メタボ対策で頑張って、本当は食べたいんだけども我慢してとか、いろいろ我慢してらっしゃる方あるかもしれません。あんまり我慢しすぎないで、どうぞ御霊を助けてください。お祈りするだけで十分だと私は思います。さらにこれを3つずつに分けて解説をする方もあります。またブドウが出てきました。ちょっと絵が違うと思いますけれども、愛、喜び、平安、これは神に向かっての心の態度だ。それから忍耐、親切、善良、これは人に対するところの態度である。真実さ、柔和さ、節制、これは自分を律する態度だというふうにして3つに分けて考える方もあります。どんなふうに説明してもいいんですけれども、これが素晴らしいものだということを私たちが分かればいいのです。最後の決め手、これは全部はイエス様が持ってらっしゃったキリストらしさであるということです。野田茂先生が御霊の実という本を書いていらっしゃいます。御霊の実と書いてあるからガラテヤ書の5章の解説かなと思って私は買って読みましたら、あんまりこのガラテヤの解説は書いてありませんでした。何が書いてあったかというと、この愛、喜び、平安、これらの気質について主イエス様がどんなふうに地上に生きられたかということを説明された本だったんです。それはそれで大いに恵まれました。簡単に言いたいと思います。主イエス様は全く愛の人でした。敵を愛しなさいとおっしゃって、文字通りその愛を全ての人たちに与え尽くした方でありました。喜び、聖霊による喜びに満たされておられました。弟子たちが、伝道の報告をいたしましたときに、その時主は聖霊による喜びに満たされたという表現があります。一人の魂が救われた、主に導かれた、その時に聖霊による 喜びに満たされた。サマリアの女性がもう人生に行き詰まってでたらめな生き方をしていたんですけれども、その方が変えられた時に、人々が弟子たちが帰ってきまして、先生遅くなりました、コンビニがなかなか遠かったもんですから、昔コンビニはなかったと思います、お弁当が遅くなりましたけども、先生これですって言った時に、イエス様は何とおっしゃったでしょうか。私にはあなた方の知らない食べ物があるんです。弟子たちはな、ずるい先生、どっかポケットに何か食べ物隠して私たちの知らないところでこっそり食べてたんですか、聞いた。違う違う、イエス様は、ね、そんなずるするはずないでしょう。私にとっての喜び、私にとっての生きがいというのは、父の神様の、父なる神様の使わされたその御心を行うこと、そしてそれを成し遂げることが私の喜びなんですよ。だから今日お弁当が普通は1時ごろ食べるのに3時4時になってしまったけれども、私の心はお弁当よりももっと素晴らしい喜びに満たされますとイエス様は告白をされました。それから平和、ガリラの湖の中で大いなる嵐に、船が翻弄されて、弟子たちが狼狽して助けてくれと言っている中に、主イエス様は友の方で静かに眠っておられた。その平安、どっから来るんでしょうね。鈍感だからでしょうか。鈍感力っていうのも、なんか最近というか 2,3 年前に本を出した人がいます。あんまり私の好きじゃない作家ですけど、でもともかくイエス様は鈍感だったからでしょうか。違う、イエス様はこの道を行くときに、私の使命が終わるまでこの命が取られることはない確信していらっしゃったからです。イエス様は十字架にかかれるためにこの地上においでくださったんです。湖で溺れて死ぬためにいらっしゃったと書いてないから、湖でどんなになったって溺れるはずないじゃないかと、イエス様はドーンと構えてらっしゃったんじゃないでしょうかね。これ私の少しうがった聖書解釈です。皆さん従う必要はありませんけれども、イエス様はいずれの場所においても平安であられたこと、それから忍耐ということについては、あのヘブル書の12章において、先の喜びのために主イエス様は人々のあざけりをものともせずに十字架に向かって行かれた、あの忍耐を教えられることであります。目隠しをされて殴られて、誰が殴ったか当ててみろ、唾を吹きかけられて、そして人々から恥ずかしめられる。本当に嫌ですね、唾なんて。もう人の嫌な匂いがもろにくっついちゃうわけですから、本当に嫌なことです。しかしイエス様はそこを忍耐をもって過ごされた。あるいは人々の弱さ、病を担い、そしてご自分のすべてを分かち合ってくださった親切。イエス様の親切は、まあ電車の中でね、立ってらっしゃるお年寄りにどうぞと座る小さな親切も親切ですけれど、イエス様の親切は人の病、人の苦しみをご自分の身に背負う親切でした。イエス様はたくさんの人を癒されたんですけれども、その解説にマタイはこう書いてあります。彼は人々の病を斧が身に背負ったと書いてある。つまり神通力か何かでね、自分は痛みも何にも感じないで、ものすごい力でパッパッパッパッと人々を治せ治せって言って、ご自分は何にも感じないでいるような、そういうこうなんていうか、スーパーマン的な癒し方ではなかったようです。人々の痛みを担った、人々の痛みを担ったと書いてあります。有名な血の流出で患っている女の人がイエス様の体に触った記事がありますね。細かく見ると面白いことがわかります。何と書いてありますか？イエス様はそのことを感じたとおっしゃる。自分の力が スーッとその女の人のところにね、吸い取られていくようなものを感じたとおっしゃる。イエス様の親切というのは、そのようにご自分を分け与えるところの親切でございました。またイエス様の善意善良というものは、十字架の釘付けした兵隊たちのために、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのなすところを知らざればなり、ということを祈る祈りの中に現れていました。イエス様が父なる神様に対する絶対的な信頼を持っていたことが、ラザロの復活の中に現れています。ラザロのが死んでしまって4日も経って腐ってしまったけれども、イエス様はその墓の入り口に立った時に何をなさったでしょうか。父よ、あなたがこのような機会を与えてくださったことを感謝します。あなたがこのようなことを通してあなたの栄光を表す機会としてくださったことを感謝いたします。ラザロはまだ死んで腐って4日も経っているんですけれども、彼はこのラザロが生き返してくださり、生き返らせてくださり、そして神の栄光が現れるということを確信を持っていましたから、あまりにもその確信が強かったものですから、ラザロがパッと生き返る前にもう感謝してしまったわけです。さらに乳話においては、イエス様は私は心低く乳話であるとおっしゃった。自分のことを乳話なんていうのはちょっと前妻だなと、どうぞおっしゃらせてくださいね。イエス様は文字通り自分を低くされました。どこでしょうか。何を思い出しますか。最後の晩餐の時に弟子たちがお互いに顔を見合わせて、お前の足汚いな、お前の足も汚いな、俺の足も汚いな、なんとかせにゃあかんというような顔して、でも水もないしね、それからたらいもないしタオルもないし、誰かやってくれりゃいいのにな。みんなが顔を見合わせる時にイエス様はさっと立ち上がって水を取り、バケツ、たらいを取ってタオルを取って弟子たちの足を洗いなさった。これは本当にイエス様のへりくだりと乳話の見本ではなかったでしょうか。節制においてもイエス様はご自分の生活をきちんと律する模範を示してくださいました。マルコの一章を見ますと、イエス様はある時ものすごく忙しい一日を送られた。人々の前に説教し、ペテロのお姑さんを癒し、そして多くの人たちが門口に押し寄せてくる。その時にその人たち一人一人手を置いて癒しをして、まあ普通私は次の朝だと思う。朝早く人々がまだ寝静まっている時に、まだほの暗い時にイエス様を起き上がって、そして一人静かなところに退いてお祈りをなさった。遅め早起きね、なかなかこれできませんよね。私はどっちかでしょう、早寝早起きか遅寝遅起きか。でもイエス様は遅寝早起き、このイエス様のディシプリンの効いた歩みって一体何でしょうね。不思議に思います。おそらくイエス様はもう起きなくちゃいけない、疲れたけれども頑張るなって言って、もう自分の体に鞭打つようにガバッと起きたんじゃないと思うんです。今私は本当に力が失われているけれども、今ここでお祈りをしなければ私はもう一度力をリゲインすることはできない、主よどうぞ助けてくださいという気持ちでベッドを早く出なさったんだろうと思います。まあ私たちにこの9つの項目、本当に教えられることです。親しいことです。どうぞ私たちはこの素晴らしい実を結ばせていただきたいと思います。どうか先ほどのテストで 自己テストの点がものすごく悪かった方、自分はダメだダメだと自分を責め続けないでください。ダメで良いのです。ダメなのが人間なんです。ダメだからイエス様を崇めるのです。反対に さっきのテストで全部5だった方、ちょっと手挙げて、全部5、オール5、学校じゃあるまいし、多分ないでしょうね。全部5だった方は今度は反対に傲慢の罪に陥ります。ねえ、ですからさっきの点が悪かった人はがっかりしない、さっきの点が良すぎた人は傲慢の罪に陥らない。私たちはへりくだって主のこの素晴らしい御霊の実を私たちのために結ばせてくださるように主にお願いをしたいと思います。時間がかかります。実というのは時間がかかりますね。植物を育てる方々はみんなそのことを経験していらっしゃると思います。今トマトがこんなちっこくて青いのに、で、あさってお前を食べたいんだ、早く大きくなれって、どんなに肥料をやってもどんなに激励しても、あさってね、こんな大きな真っ赤なトマトがなるはずがないんです。いつ大きくなったんだろうか、いつ赤くなったんだろうか、わからないぐらいじわじわじわじわじわじわと果物の実というのはなってまいります。私たちは実ですから、今日明日パッと素敵なクリスチャンにならなくてもいいんです。時間をかけるということが必要です。ただ時間をかけるにも条件があります。長ければいいってもんじゃありません。よろしいですか。イエス様とつながっている時間の長さが必要です。そうでないと時間が長くても実は一向に実らないかもしれません。私たちがしばしばノンクリスチャンの家族の人たちに、お前そんなことしてもクリスチャンですか、同僚の人たちに言われるかもしれません。その時に何と答えたらいいでしょうか。そうです、私はダメな人間です、だから私はクリスチャンなんです、だから私はイエス様を必要としてますからね、信じているんですよ、答えればいいんです。何もそれ向きになって、そんな言うあなただって、ね、そういうこと言わなくても、もし誰かにたまさか間違ってても、あなた素敵だね、すごいねって言われたら、どうだ俺でもなんて言わないで、全部イエス様のおかげですとへりくだって告白すればそれで良いのであります。どうか私たちはどんな実でしょうか、青臭い実でしょうか、もう明日にでも今日にでも食べたい匂いがファーッと出てるようなマスカットか、あるいは巨峰でしょうか、甲州ブドウでしょうか、何でもいいですけど、その香りを通して私たちは何をするんでしょうか。イエス様の素晴らしさを証しをすることです。そこにたくさんミツバチでも何でもいいですよ、虫がたくさん寄ってきたら、私たちがすごいんじゃなくて主イエス様が素晴らしいことですよとへりくだって証しをさせていただきたいと思います。締めくくりに一点だけ申し上げて終わりたいと思います。私たちはこんな素晴らしい約束を与えられていることを感謝し、そして御霊と共に歩む、先週お話しました5つのことがありましたね、今日は繰り返しません。その歩みを地道に続けていくものでありたいと思います。よろしいですか。この地道が大切です。派手でなくてもいいです。俺はやってるぞって宣伝しなくても結構です。地道に主と共に歩む歩みを全うしましょう。お祈りいたします。神様ありがとうございます。あなたは私たちにイエス様が持っていらっしゃった素晴らしい品性の実を 結ばせようと私たちと共に歩んでいてくださいますからありがとうございます。どうかあなたを認め、あなたと物語、あなたに頼り、あなたに従い、あなたに栄光を期しながら御霊と共に歩むものであらせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。